それでは通告に従いまして質問させていただきます。今回は大項目が一つ、地域公共交通のあり方についてです。昨日の他の議員の質問と重複する部分もございますが、確認も含めて質問させていただきますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。留萌市においては JR 留萌本線廃線に始まり、市内路線バスの減便、市内タクシー営業時間の短縮、札幌留萌間、高速留萌号の減便など、地域を取り巻く交通情勢はまさに転換期を迎えております。地域住民にとっての交通手段は、高齢者の外出機会の喪失による健康促進、医療機関への移動手段、買い物などの消費活動など生活の一部として欠かせないものであると同時に、今留萌市が進める関係人口促進策でもあります観光振興の観点からも、地域公共交通は決して切り離せるものではないと考えます。先日、私が所属する法学クラブとして留萌市立病院前と留萌プラザ前にて街頭アンケートを実施しました。そこで市民の方々から生の声としてさまざまなご意見を頂戴しましたので、そこも含めて質問させていただきます。まず中項目1点目、地域公共交通の将来ビジョンについてです。近いところでは、手塩町の乗ってことの連携によるライドシェアや、本年4月から都市圏ではタクシー事業者が運行管理するライドシェアサービスが始まるなど、交通業界も時代に合わせた変化を迎えております。市内では冒頭申し上げたように、タクシーの営業時間が短縮になり、タクシー事業者からお話を聞くと、救急車を呼ぶほどではないが、深夜の体調不良で救急にかかりたい方や、深夜に呼び出しで病院まで行く医療従事者の移動手段がないなど、影響がすでに数件あったと伺いました。そのような状況のもと、公共交通を維持するのは行政の責務かと思いますが、留萌市として地域公共交通の重要度の認識と、これからのビジョンを改めてお聞きいたします。次に、中項目2点目、高齢者市内バス無料化についてです。これまでに実施していた半額助成及び免許返納者に対する全額助成の実証実験について、所管から情報提供をいただいた市民アンケートを見ましても、大変喜ばれる施策でありました。今月の3日よりスタートした70歳以上対象の市内バス無料化にも、市民の方々から大変な期待を寄せられている政策かと思います。利用手続きについてもかなり簡素化されており、使いやすく改善されていると思います。ただ、手続き窓口についてですが、市役所及びハートフルの2カ所となっております。ハートフルについては、市内路線の日東団地線で行くことは可能ですが、市役所についてはバス停もなく、バス利用者からは、バス利用の手続きのためにバスを使っていけないところではとの声がありました。新聞報道で初日から790人の利用登録があったとのことで、今後も増えていくことを考えると、手続きに行くことが困難な高齢者にも極力利用してもらうために、先日確認しましたが、留萌プラザの停留所は温泉タクールの利用者など高齢者が集まることから、そういった場所に窓口を出張所として開設する考えがないかお聞きいたします。次に中項目3点目、留萌市地域公共交通活性化協議会についてです。昨年12月の一般質問においても触れましたが、この協議会は昨年度一度も開催されてないと認識しております。中西市長の市政執行方針の中でも、協議会において喫緊の課題として公共交通の維持に踏み込んで検討していくとありましたが、この協議会も開催頻度も少なく、とてもスピード感を持って対応している状況ではないと捉えております。策定中と12月の一般質問でご答弁いただいた留萌市地域公共交通計画素案についても、この協議会で議論されていくものと考えますが、この協議会の今後の進め方について改めてお聞きいたします。以上、1回目の質問となります。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
河村議員のご質問にお答えいたします。はじめに、第1項目1点目、地域公共交通の在り方についての中で、中項目1点目、地域公共交通の将来ビジョンについてとして、地域公共交通の重要度の認識と、これからのビジョンについてのご質問でございますが、近年の少子高齢化の進展、人口減少による交通需要の減少、運転手不足などにより、地域公共交通の確保、維持につきましては、本市に限らず、深刻な社会問題と受け止めており、また、交通事業者の経営努力のみでは、解決できない問題と捉えているところでございます。市といたしましては、これまで第6次留萌市総合計画の中で、基本政策の環境・都市基盤として、公共交通の必要性が市民に理解され、安定した運行・運営を行っていくことを目指す姿に掲げてきたところであり、また、今年度の市政施行方針におきましても、公共交通につきましては、留萌市地域公共交通活性化協議会においても、喫緊の課題として捉え、持続可能な交通手段の確保に向けて、踏み込んだ検討を行っていくこととしているところでございます。私といたしましても、地域公共交通の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光振興、さらには健康・福祉などの分野で大きな影響をもたらす優先度の高い重要な課題と考えており、多様なニーズに対応しながら、持続可能な公共交通としていくためにも、官民や事業者間の連携、人手不足を補う輸送手段の再構築、さらにはデジタルの有効活用による効率化などにより、地域の移動手段確保につなげていく必要があるものと考えており、現在、策定を進めております。もし地域公共交通計画素案において、公共交通のビジョンを示してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、高齢者市内バス無料化についてとして、留萌プラザなどへ手続き窓口を出張所として開設する考えがないかについてのご質問でございますが、昨年度より実施しております、高齢者が市内バスを利用する際のバス運賃に対する助成につきましては、今年度より対象年齢を75歳から70歳に拡大し、助成額を一律無償化としたほか、割引券方式から乗車証方式にするなど、より利用がしやすくなるよう、見直しを図ってきたところであります。乗車証の引き換え手続きにつきましては、今年度は6月3日から5日間、留萌市役所1階1号会議室において臨時窓口を開設するとともに、保健福祉センターハートフルにおいて引き換えを実施し、令和6年6月7日現在、対象者6194人のうち1979人、32% の方に対し乗車証の交付を行ったところでございます。窓口にお越しになることが困難な方に対しましては、原則として家族や友人など代理人による手続きをお願いしており、また交付窓口といたしましても、引き続き市役所とハートフルの2か所に設けておりますので、留萌プラザなどでの出張所の開設については、予定していないところでございます。次に、中項目3点目、地域公共交通活性化協議会についてとして、協議会の 今後の進め方についてのご質問でございますが、当市におきましては、令和2年度から留萌市地域公共交通計画策定に向け、留萌市地域公共交通活性化協議会を開催し、市民のニーズ把握調査や公共交通市民意見交換会などにより、素案の策定に向け取り組んできたところでございますが、JR 留萌本線の一部廃止に伴う代替交通にかかる交通事業者との調整作業に時間を要したことや、公共交通を取り巻く環境の変化により、バス事業者においても、都市間、市内線、いずれも減便の方向が打ち出されたこと、さらには昨年より実証実験を行っている高齢者のバス利用促進対策について、今年度より無償化の範囲などを拡充しており、その進捗状況や結果も踏まえ、協議の前提となる地域交通計画素案の内容の見直しが必要と考え、協議会を開催できなかったところでございます。今後におきましては、近年の公共交通を取り巻く社会情勢を踏まえ、協議会において精査後の計画素案の内容などについて、議論やご意見をいただきながら、今年度中の計画策定に向け、進めてまいりたいと考えております。以上です。
川村議員。
それでは、再度質問をさせていただきます。現在、策定を進めている留萌市地域公共交通計画素案において、公共交通ビジョンを示していきたい、また今年度中の策定を進めていくとご答弁いただきましたが、そもそもこの留萌市公共交通計画素案は、留萌市地域公共交通活性化協議会で策定するのか、協議会では議論だけで、また別の会議体で策定するのか確認させてください。
市長。
基本的な考えは、協議会で策定するということで、ご理解をいただきたいと思います。
川村議員。
次に、第6次留萌市総合計画、留萌市総合計画の今後の政策展開で重視する4つの視点から、安心で安定した暮らしの実現と社会基盤づくりの中で、JR 留萌駅跡地における新たな公共施設の立地誘導と利便性の高い都市機能の集積、快適な移動環境や交通結節機能の構築と検討とありますが、公共交通の観点から現時点における目指している形があればお答えください。
市長。
まず現在、なかなかそれぞれの事業者によるバスターミナルが別々にある、ということも踏まえながら、やはりターミナル機能を複合施設に、持っていきたい、という考えと、郊外から来るバスについても、そこに集約して乗降ができ、そして市内線に、乗り換える、など、あらゆる交通の結節点にしていくことによって利便性が高まるものと考えております。これから当然その路線の見直しですとかということも考えながら、事業者と、事業者の効率性というのも考えながら、そこにプラス公共性というものを含めて、このバスというか交通機能の結節点を有効的に生かすということを考えているところであります。
川村議員。
現時点でさまざまなビジョン計画等あると思いますが、少し具体的な話をさせていただきますと、現在、公共交通においてドライバー不足というのが非常に問題になっているかと思いますが、他地域において移住定住政策にもなる地域おこし協力隊としてドライバー募集をしている自治体もございます。昨日他の議員の質問のご答弁にもあったように、地域おこし協力隊の他地域との差別化にも寄与するのかなと思いますが、 一つの施策で複数の課題解決になると思いますが、そのような検討がないか お聞きいたします。
市長。
現状としてはないという状況だと思います。バス事業者のバス運転手さんは、当然皆さんもご承知の通り、大型バス、そして大型2種という資格を取得されるですから、例えばその、地域おこし協力隊の中で3年間の中で、大型免許を持っている方が希望してくる場合と、大型、2種も含めて持っている方と全く持ってない方ってこう、多分3つに分かれると思います。その中で、希望して、3年間で、地域おこし協力隊として活躍して、引き続き、バス事業者に、勤務するという、こういうようなスタンスが取れるかどうかっていう部分が、一つ、課題なのかなというふうに思ってます。私としてはですね、現在駐屯地にいる、自衛隊の隊官車が2種免許を取得できる体制を自衛隊、防衛省の方に、要望 をして、おります。なるべくこの地域で、居住を引き続き居住をしてもらいながら新たな仕事を提供していくということも、必要な状況でありますから、なんとか雇用とやっぱりこう所得のことを勘案しながらですね、そういうことで確保できないのかというのを現在進めさせていただいているところであります。
川村議員。
今ご答弁ございました自衛隊隊官車の採用を進めていく検討しているというお話なんですが、こちら12月の一般質問の際にもご答弁いただきまして、現時点での進捗とあと実績があれば教えていただければと思います。
市長。
現状的には実績がないですから、今先ほどもお話した通り防衛省の方に2種体感者が2種免許を取って体感できる体制作りというものを要望させていただいて、まだ多分希望者も少ないかというふうに思います。これも駐屯地の方とも協議させていただきながら、なんとかこの地域に残ってもらう体制作りということで進めさせていただいているということでご理解を願いたいと思います。
川村議員。
続いて、留萌市の、デマンドタクシーについては、現在大海交通の、留萌深川間のみかと、認識しておりますけれども、タクシーについては市内路線バス同様市民の移動手段の大部分を担っているのかと思います。市内移動のそれこそドアツードアで利用できるデマンドタクシーやバス同様高齢者向けのタクシー割引の制度の検討の余地がないか再度確認いたします。
市長。
これにつきましては昨日もご答弁をさせていただいた通り、現状厳しいのかなというふうにも思っております。しかしながらやはりタクシー事業者との協議も、踏まえながら、やはりまずはタクシー事業者が潤沢に運営できることが一番先に、さまざまな助成をすることによってタクシー事業者の回転率が効率化されないという状況も今の現状としては乗務員不足ということで減車している状況を考えると、非常に難しい状況かなというふうに思っています。これはさまざま、やはり協議会においてもバス事業者やタクシー事業者のご意見を聞きながらやっぱり進めていく状況になろうかと思います。
川村議員。
今お話の中でタクシー事業者 の, その回転がまあ大変になるというお話がありましたけれども、現状すでに市内高齢者の方で例えば病院に行く際にタクシーを利用しているという方がたくさんいらっしゃいますけれども、稼働台数自体は変わらない中で、そのタクシーに対する助成が可能かどうかお聞きいたします。
市長。
まあ、昨日も答弁したとおりですね、やはりバス事業者とタクシー事業者の、まあ、一方的にこうすると、バスに乗らなくなる、まあ、そういうこともやっぱり考慮していかなきゃならないということを、やはりご理解をしていただきたいと思います。
川村議員。
はい、今この間市民アンケートを取らせていた街頭アンケートを取らせていただいた中で、タクシーを使うのがその目的地までではなく、例えばその施策の中でバス停までの利用等を考えれば、タクシーも使っていただける、バスも使っていただけるというふうに考えれるのかなと思いますが、まあ、それ以外にこうできない理由というか可能性がないのか、ちょっともう再度お聞きいたします。
市長。
可能性がないとは言えないと思います。可能性はあります。ただそれを今できるかどうかっていうことでお話をさせていただいてますから、まあ先ほど言った通り協議会の中で再度議論をさせていただきたいと思います。
川村議員。
はい、大変期待しております。続いて中項目2点目に移らせていただきます。まず先ほどご答弁いただきました、バスの市内バス無料化について申請率をご答弁いただきましたけれども、現状 32% という形となっております。こちらまず数値目標があるのかどうかお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらですね、昨年度、半額と全額ということで、約970人ほどの利用があったという状況でございます。私ども、さらに対象年齢を拡充しまして、予想的には1400人から1500人程度の申請があるものというふうに考えてございましたが、蓋を開けてみますとですね、初回というか臨時窓口開設1週間でですね、約2000人を超えるですね、利用者が見られたということでございます。私ども考えていたよりもですね、非常に多くの申請者が訪れたという実情がですね、掴んでいるという状況でございます。以上でございます。
川村議員。
はい、まず先ほどご答弁の中で特設窓口は設置しないとご答弁いただきましたけれども、考え方としては市としては高齢者の方は極力多くの方にバスを利用していただきたいというふうな考えであるということで、以下確認をさせてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今般の施策につきましてですね、やはり高齢者の外出促進策、また公共交通の利用促進策と、この両面をですね、私ども今は実証実験という形でございますが、政策の効果として期待しているところでございます。以上でございます。
川村議員。
手続きおよび使用についてはかなり簡素化されまして、市民の方も大変利用しやすい形になったのかなと思っております。その一方で特に顔写真等もなく利用者の正確な確認、不正利用防止策等があればお答えいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらですね、昨年度も実施した際にはですね、申請窓口でですね、開設した際、手続きに時間を要したということ、また昨年度はですね、割引券方式という形で実際にはやらさせていただいたんですが、使用しづらいと というご意見もですね多くいただいたということで、今回につきましてですね、あらかじめまあ乗車証の引き換え証を郵送いたしまして、引き換え証を持ってきていただいた方に乗車証をお渡しするというまあ簡素化を図ってですね、乗車証方式という形を取らさせていただいたところでございます。まあ、不正対策についてはですね、こちらですね、まあ写真をまあ掲載していないという乗車証でもございますが、まあ他地域におきましてもですね、こちらについてはですね、まあ写真をですね、まあ近隣では旭川市もですね、まあ写真はまあついていないという状況でもございます。まあ私どもですね、やはりこの乗車証の裏面にですね、あくまでまあ本人のみの利用可能という旨を記載して、まあ引き換え時におきましてもですね、第三者に貸与譲渡することがないようにということで厳しくですね説明を行っております。また不正が疑われる場合におきましてもですね、バス運転手の方からもまあ声をかけていただいてですね、必要に応じて身分証明書等の提示をしてもらうですとか、本人確認を行うということで対策を講じていきたいというふうに考えているところでございます。まあこちらですね、私どもまあ実証実験ということもございます。まあ、この不正利用対策、これは非常にまあ同じ世代の利用者に対してですね、不正というのはないのかもしれないんですが、もしかしてその対象外の年代に今不正利用というのがまあ疑われるということも私どももまあ十分懸念しているところでございます。まあ皆様のですね、まあ注意喚起、これを図りながらですね、まあこの事業が長くまあ続けるようにですね、しっかり不正対策についても周知していく必要があるかなと思ってますし、この要項の中にはですね、まあ不正した場合にはこの乗車証については返還を求めるということも考えているところでございますので、そのような形で周知してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
川村議員。
はい、それではバス事業者への生産フローについて確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。バス事業者の方にですねの支払いにつきましてはですね、こちら令和6年5月28日に留萌市とバス事業者との間でですね、この本実証実験事業に係る協定書というものを結んでございます。まあ、この中におきましてですね、平均運賃単価に利用者数を乗じて得た運賃相当額をバス事業者に毎月支払うということを謳ってございます。まあ、その際ですね、運賃相当額の根拠となります実績報告書をですね、バス事業者の方から提出をいただきまして、運行系統ごとのですね利用人数等の内容について検査した後にお支払いするという形で考えているところでございます。以上でございます。
川村議員。
はい、バス事業者からの実績報告書をもとに生産されるという話で今、理解しましたけども、もちろんないと思っておりますし、疑っているわけでもございませんが、実績報告書の数字の正確な確認方法が、あれば教えていただければと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、こちらですね、乗車証を利用する際にバスの降車時にですね、乗車証を運転手の方に提示するという形になりますが、バス事業者におきましてはですね、運転手の方で乗車証を提示した人数をカウントするという方法を取るという状況でございます。まあ、これをもってですね、利用者数の把握を行うということでございます。まあ、主といたしましてはですね、このバス事業者からいただくですね、実績報告書に利用者数の把握を行うということでございますが、必要に応じてですね、バス事業者において調整する乗車証数とのですね、乗降者数と突合するとのですね、対応を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
川村議員。
はい、それでは、他のですね、市民の方からの声として、今回の無料化に伴って利用したいと、新たに利用したいという声もございます。その中でそもそも今までバスを利用していなくてですね、バスの乗り方自体がわからないという声も多々あるのが事実です。利用促進を促すのであれば、事業者と連携して 路線バスの乗り方講習会などをする、計画がないかお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、留萌市内のですね、まあ、市内バス、これはですね、まあ、市内線以外にも、まあ、郊外線含めてですね、非常にまあ入り組んだバス路線となってございます。まあ、非常にですね、分かりづらいという声もですね、市民の皆様からいただいている状況でございます。こちらにつきましてはですね、交通活性化協議会の中でですね、かつては乗り方講座、乗り方講習会のような事業も行っていた経緯がございますので、改めてですね、この開催について協議会の中で話をしながら前向きに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
川村議員。
はい、それでは中項目3点目に移らせていただきます。第6次留萌市総合計画の中の前期5年の検証から、留萌市地域公共交通活性化協議会を令和2年11月に立ち上げ、特に市内における移動手段の利便性向上と交通事業者が持続可能な事業構築のため、留萌市地域公共交通計画の策定に向けた協議を進めていくことが必要ですと、検証しております。それこそが、この協議会の本質と考えますが、先ほど、お話ご答弁あった中にですね、JR 廃線の代替交通等を話してきたということではございましたが、そもそもこの、留萌市の公共交通を守っていくことは本質となりますが、こちらに対して市長の見解をお聞きいたします。
市長。
まあ、議員おっしゃる通り、まあ、この市民の足を守るということについては私も同意見であります。まあ、しかしながら社会情勢のさまざまなこの1年と言えない進化というか変化の中で、まあ、やはりいかにこれだけ、まあ、人手不足がこんなに多く進むという状況という把握も含めてですね、まあ、よりまあスピード感を持った対応というのは必要だというふうには認識をしております。今後もですね、引き続き計画に沿った、またこの留萌市地域公共交通活性化協議会の中での議論というのを早急に進めていきたいというふうに考えているところです。
川村議員。
はい、ご答弁の中に、留萌市地域公共交通計画素案について、この協議会で策定を今年度進めていくというふうにございました。今年度の、現時点ですでにこの協議会を、開催する時期が決まっていれば教えてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、現在日程の方は調整中ということでございまして、まあ、本議会終了後ですね、時間を置かずにできるだけ速やかにですね、開催できればというふうに考えてございます。以上でございます。
川村議員。
この地域公共交通計画素案については、一度の協議会を開いただけではもちろん、できるものではないのかなと思っております。その中で今年度中の策定が本当に可能なのかどうか、確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、まずはですね、素案をですね、お示ししてですね、意見をもらうという状況でございます。しかしながら、まあ、計画そのものはですね、やはりこれから公共交通を取り巻く環境というのは非常に、まあ、変化していくという状況もございますし、適宜ですね、見直しという状況も想定されるかなというふうに思ってございますので、まずは今考えうるですね、交通施策について盛り込みながら、また今回の高齢者の、まあ、利活用促進事業、これの結果等も、またこれのニーズ等も捉えまいましてですね、計画に反映させていくというような作業としていきたいと思ってございます。以上でございます。
川村議員。
はい、それでは12月の一般質問の際、この協議会について触れた際ですね、ホームページに記載の委員の名簿が、情報が、古かったりだとか、そもそも活動実態が見えないというお話をさせていただきました。それから半年が経って、もちろん、協議会が開催されてない中ではございますが、特に、 私が確認したところ変化もなかったんですけども、こちらは協議会が開催されないと情報が更新されないという考え方でよろしいか確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。協議会の開催、当ホームページにはですね、過去における協議会の開催の結果等、また、規約、そして、構成員の名簿がですね、ホームページ上で搭載されているかというふうに思ってございます。メンバー等のですね、変更はございませんので、そのままという形、規約メンバーについて変更ございませんので、そのままという形になってございますが、実施した内容についてはですね、速やかに反映していくという考えでございます。以上でございます。
川村議員。
はい、それではこの協議会がスムースに今後動いていくことを期待しながら、最後にですね、少し話がずれますけれども、現在市が進めているアウトドアアクティビティの計画だったりとか、比較的予算規模の大きな事業がある中で、市民の声を聞いておりますと、そのような対外向けな施策よりも、まずは地元に住んでいる地元の住民のための施策があって叱るべきというお声があるのが事実でございます。そのような施策が皆さんの地元に住む豊かさを向上させるかと思いますが、そうすれば市民の方も自信と誇りを持ってそのような施策に賛成できるのかなと思っております。その点も踏まえて公共交通計画の今後の整備について市長の見解を最後にお聞きいたします。
市長。
難しい質問なんですけど、公共交通計画に対する思いということでよろしいんでしょうか。それとも市の政策に対する思いっていう
確認です。はい、反問権ということで確認がありましたので、川村議員。
はい、大変分かりづらい質問で申し訳ございません。先ほどの冒頭触れた部分に関しては思いがありまして、そういった部分で公共交通の施策をもっともっとこう進めていく、先ほど検討できないかという内容も多々含ませていただきましたけれども、公共交通の観点で今後どのような将来ビジョンを最終的に考えていらっしゃるかお聞きしたいと思います。
市長。
私としてはですね、公共交通の在り方と公共施設の在り方、これが市民の満足度を上げることだというふうに思っております。やはりこう今までも市役所に来るのが大変だとか、いろいろ公共施設、スポーツセンター、文化センターに行くのがバスがない、このような状況というのをやはり解消していく、少しでも解消していくことが、これからのさらなるバスですとか公共交通の利用につながることだというふうに思っておりますので、そのことを踏まえながら進めさせていただきたいというふうに思っております。
4番、川村議員の質問を終わります。